はい、こんばんは。
皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜日の深夜、カチンラジオ忘れちゃってましたね。久々で先週サボっちゃいましたからね。いやもうね、ちょっと忙しくてね、なかなかカチンラジオ撮るねあれもできない感じなんですけどね、結構タイトですね。今週もいろいろありましたよね。ほんとね、僕もめちゃめちゃ今週あったな。別荘のことがね、ちょっとまた一歩進んでね、月曜日群馬に行ってね、そんでいろんな別荘の相談をして、でその後あれですよね、すき焼きが食べたくなってさ、すき焼きなんだっけな、行く途中にさ、なんかね、お昼ぐらい5:01で約束したんだけど、なんかその相手先方さんに会ってからご飯食べようってことになって、そうで、ね、行く途中、まあ、朝から何も食べてなかったからどんどんお腹減ってきちゃって、でお昼1時に待ち合わせって約束だったんで、そこでまあお昼食べないでね我慢して行って、でまあ行く途中にね、木曽路っていうなんかちょっとした料亭みたいなレストランみたいなのあるじゃん、木曽路って結構チェーン店であると思うんだけど、そこの看板があって、でふと思い出したのがさ、なんか誰かの投稿でさ、なんか焼き豆腐を買ってきて焼き豆腐は買ってこられたから、なんか肉も買って帰って、もうすき焼きしか肉豆腐しかねえじゃんみたいな、そんな投稿してた人がいて、ああすき焼きかなんていうのをねちょっと思ってたのが一つあって、あともう一つがね、YouTube でちょっと面白いチャンネルが、以前ハマってた面白いチャンネルがあって、なんか韓国から留学生みたいなのを迎えてる人がいて、その人の YouTube でやってたんだけど、韓国人にその日本のなんていうのかな、文化というか美味しいものを食べさせるみたいな、韓国人を感動させるみたいな、日本で美味しいものを食べさせて感動させるみたいなね、そんな YouTube をやってる人がいて、 それで本物のすき焼きを、日本のすき焼きを食べさせるなんていうのがあって、でそのすき焼きが木曽路だったね、木曽路に連れてって食べさせるってやつがあって、で韓国のね人たちがもう超もうなんていうの、感動してて、日本すごいなみたいな、おもてなしがすごいぞみたいな感じ で木曽路行くとなんかね、結構 なんていうのかな店員の人っていうかね、ホールの人が、まあ、着物着てますよみたいなすごいなみたいな、そこから入んねん。あとはお茶がね、美味しいお茶を入れてもらえる。いやいや、お茶ぐらい、韓国ってそれないのかなと思ったんだけど、お茶を入れてくらい、あったかいお茶がもらえるとかね。で、あとは荷物にね、風呂敷みたいなね、宙が飛ばないように かけるのを貸してくれんねん、風呂敷みたいな、綺麗なやつ。で、それを感動したりとかね、なんかしてて。で、お肉がめちゃめちゃ美味しいとか言って。すき焼きとか言ってたのに、もう前見たのを思い出したりとかして、木曽路の看板でそれを思い出して、あすき焼き食べたいなとかって急遽思ってね、そんで群馬に行って、その用事が終わった後にすき焼きを食べるという、ね、木曽路ですき焼きを食べる、まあ、そんなことやりましたすき焼き美味しかったな。なんかね、家では結構食べることってまあまあ、でも月に1回あるかないかなと思うんだけども、すき焼きね、家で食べることあるけど、お店ですき焼きってあんま食べないじゃん、食べなかったんだけど、今回ね、うまいな、美味しかったね。で21日火曜日は、ああ米田行ったんだよね、朝米田行って、そうで久々にルビコーでね米田に行って、でなんかそうだな、ちょっとね調子悪くなってて、車がねちょっと調子悪くなったところがあって、まあそれの今の車ってさ、なんか警告灯がつくじゃんか、でそれをね、何が原因で警告灯がついてるのかっていうのは、車用の診断機がないと分かんないね、そんな仕組みになってたんで、でとりあえず、まあ、長年乗るっていうこともあって、長く乗るってこともあるから診断機を買ったのよ。でそれでつないでね、エラーを見て必要な部品を交換してやろうなんてことで、修理に出すんじゃなくて自分でやろうなんてことで、でいろいろやってたんだけど、いやなんかねうまくいかねえんだよな、これがまた。まあ部品はねいろいろ交換したりとかしてるんだけど、 かね、そう、なんかちょっとうまくいかねえんだよな。まあ、診断機もさ、まあ、通常ね、あのディーラーっていうかフェラーリの純正のそのメカニックたちが使っている診断機、あのディーラーにある診断機は、フェラーリのやつはなんか本当はね一般の人には手に入んないんだけど、裏ルートで買うこともできるんだって。でその診断機がいくらするのかっつったら300万なんだってさ。300万っていや本当にディーラーじゃねえからみたいな、まあ、本職の人からしたらね、そういうのはね設備投資で、まあ、もちろん必要だからあの買ったりするんだろうけど、いやそれ300万って、ね、自分の車をたまに見るときに300万は高いよねみたいな、それ無理だなと。でそれがなんかね、中国製の1万6000円の診断機でもあの見れるぞっていうのがフェラーリチャットっていうあのチャットのねあのところに書いてあって、の発見した人がいて、で試しに買ってつなげたら、あ見れた、本当に見れましたみたいな。まあもちろんその300万円のやつと機能が一緒かっていうと一緒ではないんだけどね、まあ、簡易的な診断機なんで、まあでも見れます、でエラーを解析してエラーを消すことができますとか言って、あそうなんだっつって、でその1万6000円のやつをさ買ったんだよね、買ったんだよ、先週買ったんで先週で、まあ、繋いでみたわけさ。だからエラーが出てね、チェックエンジンとかっていうエンジン のエラーが出てて、ね、何が悪いか分かんないじゃん。でも、普通にエンジンも変わるし、普通に走れるんだけど、ただエラーの警告灯が出てるのって気になるじゃない？だからその診断機で見たんだよ。したらさ、まあ、最初は繋がったんだよね。で、O2 センサーっていうさ、オキシゲンセンサーって言って、なんかマフラーのとこについている、そのセンサーがおかしいぞと、異常値をセンサーがキャッチしたぞみたいな感じで、で調べていくとっていうか、ネットで調べるとセンサー自体がぶっ壊れちゃってそんなことになることがあるぞっていうのがよくあるっていう感じで、それになったらセンサー交換しちゃえみたいなのがあって、でセンサー交換したのよ、センサー交換して様子見ろみたいなのがあって、で交換したんだよ。でまあ治ったぞと思って、でそのセンサーもね、フェラーリの純正だと1本の4万円ぐらいするの、ね、それが2本必要なんだけど、1本4万円のやつが2本、4万5千ぐらいのやつなんかね、2本必要なんで、まあ9万ぐらいかかるけど、高いじゃん、高えな。でネットで探したらヤフオクで、フェラーリ純正じゃないんだけどこれ使えるぞっていうのが2本で2万6千だったよ。安いじゃん、ね、2本で9万円のやつが2本で2万6千、あ安いなと。で2万6千のやつを買って、で交換してつけたわけ、で治ったと。でそのエラーも消したと。でいやーよかったよかったということで、そんで、まあ、市場に行ったのよ、したらさ、またチェックエンジンという記憶とかついちゃって、しばらくしたら、まあ、1日2日平気だったんだけど、しばらくついちゃって、あともとついちゃって、で例の1万6000円の診断機伝えてみたら、今度ね、CPU って言ってさ、コンピューターが2個ついてんだよ、フェラーリ、あの左と右で、2個ついてて、で右側は見れるんだけど、左側のコンピューターにアクセスできませんみたいなエラーが出てきちゃって、繋がんなくなっちゃったのよ。で右側見れるけど左見れないみたいな、でエラーも消せないなっちゃって、あきっと左側にエラーが乗ってんだなと、右側消してもね、警告灯が消えないからこれダメだと。でそのエラーが何のエラーが出てたかっていうと、またオキシゲンセンサーのね、なんかノーシグナルとかっていうエラーが出てた、ね、え、シグナルが来てないっていうエラーが出てたんで、え、なんだよ、新品買ったのにダメなんだみたいな、でまあそうこうしてるうちになんかいろいろやってて、で結局この安物のやっぱり診断機ってダメなんだなっていうことが分かって、でちょっと、まあ、中堅の、まあ、ディーラーではないんだけど、あの自動車屋さん、自動車整備工場がよく使っている、純正じゃないんだけどそういういろんな車のが見れるぞと、3000種類の車が見れるっていう診断機を買ったね。でそれがね、まあ金額的には9万円ぐらいだったんでだよな。でそれを買って、で届くのを待って、それが火曜日に届いたのよ。届いた、やったー、まあ、実際は月曜日に夜届いてたんだけど、まあ、火曜日の朝、朝からつなぎ方調べて、でつないで、 そうで信頼したわけよ。あの安物じゃダメだったけど9万5千円だったら見れるはずだっつって見たら、なんとやっぱ右側しか見れないんだよな。左側の CPU にね、コンピューターにアクセスできませんみたいなエラーが出ちゃってなんだよ1万6千円のやつと一緒じゃねえかよみたいな、これ9万5千円もしたのにみたいな。もちろんそれ以外のいろんな調べる項目はいっぱいあるんだけど、だよ、だけど右側しか見れねえからさ、左どうなってるか分かんないわけ。そんでもちろんねエラーは消せない。なんだこれと思って意味ねえなって思って、まあ機能はさ、それは素晴らしいやつなんだよ、うん、でまあ今必要ない機能はいっぱいあるから、まあゆくゆくはね使えるんだけど、ただ今知りたいところはダメだよみたいな感じで、ちょっとすごいしょんぼりしちゃってね、しょんぼりしてたわけよ。9万5千やられた。でそれと同時にあのやっぱりあの右側の方のエラーがね、あのオキシゲンセンサーノーシグナル、要するにシグナルキャッチしないぞと、なんだこれ、交換して新品に交換したのって。でね、結局なんだろうな、まあそういう安物扱ってるとこってさ、なんかダメなんだよ、そのアフターサービスも減ったくろもなくてだからなんだよみたいな感じで、まあちょっとね、まあ、返品つうかさ、あの手続きはね、するんだけど、うん、めんどくさいね、すごく。で結局なんだろうな、片っぽ2本のうちの片っぽのダメな方をね送り返してくれたらまた新品送るよみたいな感じだったんだけど、まあ新品来たらもうそれ転売しちゃおうかなと思ってだけどね、いやでもそれもちょっとな、今悩んでるけど なんかね。で結局純正買ったわけ、左右でね、9万円高えなそうで、それはね買って、まあ今週やったんだけど、結局その診断機が9万5千円、オキシゲンセンサーが9万円みたいな感じ、18万かかっちゃった。それでねえ、治ってくれりゃいいんだけどさっていうとこなんだよね。なんかよくわからないんだけどさ、まあそんなのがありました。あとはね、これは全然違うんだけど、まあお金使っちゃった話は一緒のでなるんだけど、カメラ分かった、カメラ、そう、あのさ、まあ、GoPro 僕は持ってるんだけど、 GoPro ね、GoPro 音は悪いんだよね、マイクがね良くない、積んであるマイク、なのであの外付けのマイクを持ってて、うん、外付けのマイクを持ってて、でその GoPro にマイクをつなげるためにだからメディアコンバーターっていうのが必要になってくるぞっていうことで、まあ、それを買って、で今持ってる手持ちのマイク、オーディオテクニカのね結構良い音が出るやつをね、繋げて試すなんてことで、まあ調べたわけ、外付けマイクとか言って、GoPro 外付けマイクとかアクションカメラ外付けマイクとか調べてたら、したらね、なんかね360度カメラっていうのが出てきて、インスタ360っていうのが出てきて、それの外付けマイクみたいなのが検索で引っかかってきちゃって、いやいや、インスタ360度カメラの外付けマイクはどうでもいいんだよって思ったんだけど、その YouTube を見たらさ、360度カメラの YouTube 見たらめちゃめちゃ使えるわけさ。一回のまあ動画撮影で、ね、動画撮影しながらその360度撮影できちゃうのよ、カメラ、そのカメラ1個で。でそれがもう画期的で、撮影と同時にスマホでね、あのライブの映像も見れて、でそれがあのコントロールで360度ぐるぐる見れるわけ。これすげえなと思って、まあ、何がすげえかっていうと、まあ、その自撮り棒みたいのがついてたりとか、超長い自撮り棒とかさ、3メートルの自撮り棒とか売ってるんだけど、結局それにつなげて何ができるかっていうと、あのライブ映像で例えば360度だから、廃墟不動産の話でいくと、例えば天井裏、点検口からそれ突っ込んで見たら、頭を入れなくてもね、天井裏に頭を入れなくても360度スマホで見れちゃう。便利じゃないそれ。天井裏ってすんごい汚いから、あそこに頭入れるのって 相当勇気出るんだけど、それがね別に点検口カパッと開けてカメラ突っ込めば350度見えちゃうから、もう超使えんじゃんと思って、あ例えば床下とか、床下も点検口とかね、あとはその例えば床穴開いてたら穴からそれカメラ突っ込んだら360度見れちゃうから開けなくて済むね、うん、すごい便利だなと思って、あと3メートルのねその自撮り棒をつなげたら屋根の上とかも見れるし、めちゃめちゃこれ不動産に使えるんじゃんと思って、でちょっと会社経費で買ったね、まあ、9万円したけどねこれも9万円。そうなんだよ、診断機が9万5千円、 O2 センサーが9万円でカメラが9万円、3区20して27万円みたいな感じで今週はね結構そういうなんか散財してしまったんだけど、でもね、うん、それのカメラはねマジで使える、うん、これは仕事でね本当に使えるから、これいい買い物したなと思って、ちょっとね遊んでね、あのどんな動画撮れるかなんていうのをね、自分で歩いてるとこ撮ったりとか、あのフェラリー走ってるとこ撮ったりとかしてちょっと遊んでみたんだけど、他人が誰かが映してくれてるようなね動画も撮れるから、結構これもこれで面白いなと思って、仕事にも使えるし、まあ、YouTube とかにもね使えるから面白いなと思ってね、言うんですけどね、そう、そんな感じでねカメラのテストをやったりとか、うん、あとはあの車だな、うん、車の仕事も面白いね、そうクラウンを探してくれっていう依頼が来てて、で3年落ちぐらいのクラウンで、ああ400万ぐらいのやつがあったらなんて話が来てんで、それちょっと探してたのよずっとクラウン、であんまクラウンとかね詳しくないし興味もなかったからあれなんだけど、結構勉強してね、クラウンのそのなんていうの、あのグレードとかで3年落ちだといくらぐらいかとかさ、うん、あとはよく故障するのはどこかとかね、ウィークポイントどこだとか、あと機能がどんなのがあんだとかね、グレードも何が違うんだとかね、価格帯でグレードの価格でどう違うんだとかね、そんなにすごい調べて、そんでなんかクラウンの RS っていうねグレードのやつを見つけて、でそれも結構ねあのそうだな走行距離だけじゃなくてね、あの、うん、まあ、ボディの傷もそうだし、なんかそんなのも含めていろいろ調べて、そうでめでたくね水曜日の日にね注文書をもらって430万だったかな、うん、注文書出して、 そんなね、どう進めたりとかして、まあ車の仕事ね面白いね、で今度次は来週はねそれが納車になるので、あ来週ね再来週か納車になるので、その時に引き上げるまた古いクラウンがね、引き上げるので、それを、売るとオートオークションに売ると、そんな仕事もあるんだけど、 それでね、そんな仕事もねやったりとか、あとはコンサルの仕事だったりとか、今日のねあの株のセミナーだったりとか、あとはそうだな、結構なそんな感じ、今週でも そうね結構面白かったな、なんかでもなんか仕事の報告みたいになっちゃったよねネタがさ、いやでも360度アクションカメラはめちゃめちゃ面白い、あれはもう超テンション上がったわ、で診断機ね9万5000円の診断機が役に立たなかったことはね、あのテンション下がったわいや残念だったこともありいいこともあり、そう両方ありましたな今週はね。あとはそうだな、株が結構ちょっとね今週も少しだけ稼げたかなっていうかね、3万円ぐらい取れたかなって感じだったかな、そんな感じ。日曜日はね、ほんと朝からね、富士山ミーティングがね、10時から、富士宮市の方であるので、まあ、そこに向かうために、朝4時半に起きて5時に家を出てね、行こうかと思ってるんだけどね。まあ、8時にはなんとか着きたいので、まあ、5時過ぎぐらいに出て、渋滞の前にね、現地の方に向かっていきたいなぁなんて思ってて。なので今日はね、もう遅くなっちゃいましたけど、今日早く寝ますよ。そんな感じのね、ちょっとやっつけ仕事的なカチンラジオではありますけどね、そうまあ結構ねでも、そうだよな、なかなか面白い1週間だったかな今週も。
みんなさんはどんな週でした？今週は、うん、楽しい週でしたか？面白いことなんかありましたか？うん、結構ね、いやでも早いよな。ね、1週間早いよね。あ、またね、ちょっとリクエスト来てますね。リクエストが、ガチンラジオリクエスト来ております。青春時代によくラジオで聞いた曲で、コマーシャルでも流れて、いた曲があって、そう、を流してくださいってね。あのラジオネームドラえもんさんから来てますね。シーナ・イーストンのモダンガール、懐かしいこれもまた懐かしいですよね。シーナ・イーストンモダンガールね、いいですよね。うん、僕もでもこの辺は、まあ、CM でももちろん流れてましたけど、結構でもそうだな、やっぱラジオでよく聞きましたよね。やっぱこの辺も年代的にやっぱ松田オートの時かな、だったかな、その辺りか、まあ、その前より前かな、結構ね、かかってて、高校時代じゃないよな、やっぱ松田オートの時かな、まあ、懐かしい曲でありますよねそんな感じで今日もね、じゃあ曲を聴きながら、終わりにしようかななんて思っております。ということで、またね、明日日曜日なんで、楽しい日曜日を過ごしてくださいということで、シーナ・イーストンのモダンガールお聴きください。どうぞ。